小樽しりべし版です。最初の話題は伊藤政文学賞の会元会長井上さん死去に関する話題です。伊藤政文学賞の会の元会長で不当給水栓など製造の光合金製作所の元会長井上一郎さんが老衰のため8日92歳で亡くなりました。経営者として活躍する一方、小樽の経済文化活動に尽力した功績を偲びゆかりの人が悼んでいます。井上さんは室蘭工大を卒業後、父の良治さんが創業した光合金の会社に1964年に入社、研究室を立ち上げて社員とともに寒冷地に適した多くの新製品を生み出しました。井上明社長によりますと、この会社の特許や実用新案の申請数は800件を超えるといいます。企業経営者として活躍する一方、小樽の地域振興への情熱も深く、異業種交流団体センチュリープラザ小樽、元小樽異業種交流推進懇談会の発足や伊藤政文学賞の創設にも尽力しました。井上さんだとこの文学賞を立ち上げた小樽商工会議所上議員の斉田義隆さんは、さまざまな困難があり創設に6年かかったが、小樽ゆかりの代表的な作家を顕彰し小樽の町の発信にもつなげようと井上さんは粘り強く尽力してくれたと振り返ります。地元経済関係者が立ち上げる文学賞は、異色ながら先行作品や作家の質の高さが文学界でも評価されました。小樽商工会議所の副会頭、中小企業家同友会しりべし小樽支部長、小樽少年少女発明クラブ会長なども務め、若手の育成に励みました。小樽支部の港徹支部長は、井上さんは私たちのレジェンド、霊界に参加した若手経営者によくはがきを送り、継続的に勉強、交流するよう励ましてくれたと振り返ります。晩年は家族以外の人と会う機会は少なかったのですが、かつては町の人との交流を大切にし、若者とも積極的に接してきた井上さん。斉田さんは、井上さんの功績は大きい、ご苦労様でしたと言いたい、とその死を悼んでいました。光合金製作所は4月11日午前11時グランドパーク小樽でお別れ会を開きます。次は館内の工事地下についてです。国土交通省が17日に発表した今年1月1日時点の工事地下で、しりべし館内では小樽市の住宅地の平均変動率が前の年に比べマイナス 0.8% となり、3年連続で下落しました。一方で商業地はプラス 5.6% と10年連続で上昇。市内の不動産関係者は、今後も観光客が多い中心部とそれ以外の地域で格差は広がるだろうと見ます。倶知安町は住宅地がプラス 11.1%、商業地も同じくプラス 16% とともに大きく上昇しました。小樽市内の住宅地は下落傾向が止まりません。2024年のマイナス 0.2%、 2025年のマイナス 0.6% に比べて悪化。調査が行われた29地点で前の年に比べ上昇した地点はありませんでした。前の年から下落したのは末広町5-13のマイナス 2.7% を筆頭に、梅ヶ江町33-21の同じくマイナス 2.5% など15地点です。高齢化が進む地域や傾斜地での落ち込みが顕著で、市内の不動産会社日本信達の石井秀幸社長は、山間部は物件が売れない状態が続いていると話します。前の年から横ばいは12地点、前の年まで上昇傾向が続いていた 市内中心部や札幌市に近い銭箱、あさりエリアも建築費の高騰などが影響し、足踏み感が強まっています。一方、商業地は12地点のうち10地点で上昇しました。小樽運河や小樽境町通り商店街の周辺で上がり幅が大きく、メルヘン交差点付近の入船 1-1-2 は前の年に比べプラス 17.6% となりました。この商店街の関係者によりますと、空き店舗がほぼない状態という活況ぶりで、市内の不動産会社ニコニコホームの根本社長も、中心部の観光地の物件が欲しい人がたくさんいる、今後も上昇が続いていくのではと見ます。倶知安町では調査を行った住宅地、商業地の計4地点でいずれも前の年より上昇し、好調が続きます。住宅地では町内市街地の南3東1 16-9 が前の年に比べプラス 11.7%、 昨年の上昇率 5.3% の2倍以上となりました。商業地では JR 倶知安駅周辺の南1西1 40-1 が同じく 16.0% でした。次です。小樽長陵高校吹奏楽局が演奏会をした話題です。国の重要文化財、旧日本郵船小樽支店で15日、小樽長陵高校吹奏楽局によるミニ演奏会が開かれ、来場者は歴史的建造物に響く情感豊かな音色に聞き入っていました。旧日本郵船小樽支店は今月日曜日に4週連続で木管アンサンブルのミニ演奏会を企画。市内の高校、大学、市民団体のグループが週替わりで演奏を行っています。15日は小樽長陵高校の4人が出演し、クラリネット主体のアンサンブルで松任谷由実さんの針よ来いや、森山直太朗さんの桜など季節感のある4曲を披露。演奏会は22日も行い、小樽ウィンドアンサンブルが出演します。午後1時、2時、3時の3回で入館料が必要です。問い合わせは旧日本郵船小樽支店、電話 0134-22-3316 へどうぞ。次です。北海道ワイン小樽市浅利川温泉1はワインと食を楽しむ北海道ワインの恒例イベント、小樽ワインカーニバルを6月27日に、浅利川温泉の本社敷地にあるワインの丘 SL 広場で開くことを決めました。昨年は市内中心部の商店街で開催しましたが、40回の節目は例年の会場に戻します。ワインカーニバルは、この会社のワインの消費拡大などを目的に、1987年に初めて開催、2024年を最後に終了することを決めましたが、継続を望む声が多かったため、昨年は市内の都通り商店街で開きました。2日間でおよそ3000人が来場して好評でしたが、座席数が限られたため、丘の上でのんびりとグラスを傾ける開放感を提供しきれなかったとの反省もあったといいます。6月開催は今回が初めてです。収穫や醸造作業などの繁忙期と重ならない時期を選びました。会場では試飲したワインのブドウの品種を当てるテイスティングイベントなどを実施する予定です。 JR 小樽駅前と会場を結ぶ無料バスも運行します。北海道ワインは40回という節目を新しいスタートにしたいと来場を呼びかけています。次です。第98回選抜高校野球大会に北海道代表として出場する北翔高校野球部を支援するため、この高校の野球部講演会がクラウドファンディングを行っています。集めた資金は野球部や応援団の遠征費用に充てます。一口3000円からで、 支援した金額に合わせて選手からの礼状や選抜出場記念誌、甲子園練習で実際に使用したボールなどが返礼品として送られます。4月5日まで受け付けます。詳細支援金の申し込み方法は専用サイトに掲載しております。問い合わせは北所高校電話 0134-32-0331 へ。次は人のコーナーからです。今日は小樽発で小樽ウィンドアンサンブル団長今菊美さん57歳です。市民吹奏楽団小樽ウィンドアンサンブルの団長、しりべし館内の中高吹奏楽部や市民楽団が一堂に集うしりべし吹奏楽フェスティバルの事務局を担います。お互いに刺激を受け、学校卒業後も演奏を続ける道があると知ってもらいたいと話します。中学時代に吹奏楽を始め、出産時など一時期を除いてずっとホルンを吹き続けてきました。吹いて奏でる楽器は人の体温や息遣いがダイレクトに現れる、呼吸が揃った時の気持ちよさは最高ですと惚れ込み、しりべし吹奏楽会の盛り上がりを願います。人のコーナーでした。次はくっちゃんからです。小樽開発建設部は16日北海道横断自動車道しりべし道のくっちゃんインターチェンジからニセコインターチェンジ間約 11.7 キロの事業説明会を東急コミュニティアリーナくっちゃんで開きました。試験者ら約30人が出席し、道路の構造や盛土部、橋梁部の具体的な位置、インターチェンジと周辺道路との接続地点などを示しました。説明会は冒頭を除き非公開で行われました。この区間は片側一車線総幅員 13.5 メートルを基本に整備するとし、小樽海研の担当者が図面を用いて盛土部と切土部、橋梁部の位置と範囲を説明しました。インターチェンジの接続先はくっちゃんインターチェンジがくっちゃん農業高校付近で、道道くっちゃんニセコ線に、ニセコインターチェンジは道の駅ニセコビュープラザ近くの道道岩内東野線になるとしました。小樽会見によりますと、出席者からは道路整備による農地の分断を懸念する声が上がり、個別に協議していきたいと回答、ルート変更については考えはないと強調し理解を求めました。着工や開通の見通しについては現時点で断言できないとするにとどめました。次もくっちゃんからです。交通安全の意識を啓発するしりべし館内の関係者が集まり、飲酒運転を根絶する取り組みなどを学ぶ研修会がしりべし総合振興局で開かれました。館内自治体の職員や交通安全活動の関係者ら約30人がニセコ地域の飲酒運転に関連する動向を学びました。しりべし振興局が10日に主催しました。くっちゃん署の及川交通課長はニセコ地域で増えている外国人について、日本では少量の飲酒でも違反になることが理解されていないとして、一層の周知が必要であると説明、町内では飲酒して自転車を運転する事例も散見され、関係団体による啓発の強化を訴えました。設備工事、冊子工事の本田工業の本田社長は、社員の意識向上へ毎月国道5号や276号沿いで旗の波運動など交通安全の取り組みを続けていることを紹介しました。次は岩内からです。函館出身の児童文学作家高殿宝子さんの講演会が15日岩内地方文化センターで開かれました。約50人が参加し、高殿さんが絵本の読み聞かせについて思いを語りました。岩内町教育委員会の主催です。多くの絵本や児童文学を手掛けてきた高殿さんは、 子守歌を歌いながらあやしていた孫の様子が普段と異なることに気づいたエピソードを紹介。読み聞かせについて、日常の言葉と異なり音楽のように違う世界に行けるとし、子どもたちは本能的に求めており、大人は応じてあげるべきだと語りかけました。また児童文学についても、物語の始まりから終わりまでを俯瞰でき、洗練された言葉で豊かな世界が広がっていると魅力を伝えました。次も岩内からです。町内での犯罪抑止や警察の捜査能力向上のため、岩内町に防犯カメラ18台を設置する寄付を行ったとして、岩内署は岩内建設業協同組合の吉本代表理事に感謝状を贈呈しました。岩内署によりますと、町内にはこれまで複数のカメラの映像をつなぐリレー操作が行えない場所が複数あったといいます。この組合が社会貢献活動の一環として2025年4月に防犯カメラの寄付を申し出ました。カメラは町が管理します。17日に贈呈式が行われ、北垣署長が感謝状を手渡しました。吉本代表理事は、悪いことをするんじゃないぞというメッセージになればと話しました。小樽しるべし版を終わります。